皆さんこんにちは。久しぶりにこの場所に来てシンガポール JCF で神様の家族である皆さんとご一緒に礼拝ができることを恵みを感謝いたします。松本先生が聖地旅行に続いて経由地のタイの教会でご奉仕をされるということでこの不在の講談を委ねられメッセージを分かち合う機会が与えられました。感謝いたします。初めてお会いする方もいらっしゃいますので、先ほど司会者の方がご紹介していただいたのと重なりますが、簡単にご紹介させていただきます。私は2010年に駐在員としてシンガポールに来てからシンガポール JCF で礼拝を捧げていました。2014年からは仕事を辞めイーストというシンガポールの進学校にで4年間学びました。2017年に妻の和美と結婚し昨年の5月に皆さんのお祈りと支えによってイーストを卒業しました。かねてから弟子訓練の学びをしたいと願い祈っていたところ神様は不思議な方法で道を開いてくださり前職の会社で仕事をしながらシンガポールの滞在ビザを取得しこの地に留まって弟子訓練の学びをする道を開いてくださいました。今はエンジニアとして働きながらカバナント福音住教会で弟子訓練の学びを受けています。前回は2017年の10月にネヘミヤ記2章からこのご一緒に神様の働きかけを聞きました。それからしばらく経っていますけれども今日は3章をご一緒に見ていきたいと思います。はじめにあたり一言お祈りをさせていただきます。恵み深い天の神様あなたのお名前を褒めたたえます。あなたが私たちを愛してくださり御言葉と聖霊の働きかけを通して導いてくださることを感謝いたします。この安息の日にあなたの前に出てあなたの言葉、御言葉を受け取ろうとしております。どうか私たちの心の目を開き、完全に心をあなたに向かさせてください。あなたの御用のために立たされているこのしもべに、あなたの力を与えてください。そして聖霊なる神様がこの時間を支配してください。この時をお委ねします。愛するイエス・キリストの名前でお祈りいたします。アーメン。それでは最初に、一つの動画を皆さんと見たいと思います。 USI got a flying start from lane 3 Asafa Powell going well early Let's keep an eye on the change Asafa runs a good end to the leg and gets it over nicely to Blake The change for the USA was good to Gatlin down the back straight Trinidad Tobago leads CanadaJamaica up to the second change now. They got it to Ashby. USA are coming through hard through Gay. It's a pink の ユニフォームを着ている左から4番目のレーンが日本のチームです。The USA are pressing in. Bolt in front. He's getting to the front now from Japan. And the star of the show does it again. Usain says goodbye. これはリオデジャネイロオリンピック2016年ですね。400メートルリレーの時の様子です。このことを覚えていらっしゃる方いらっしゃいますでしょうか。私は陸上をしていましたのでとてもよく覚えております。他の国の選手たちの多くが100メートルを9秒台で走る中日本人選手は誰一人100メートルを10秒まだ切っていない選手たちばかりでした。それにもかかわらず日本の選手たちは諦めずに一致してバトンの研究を重ね、練習しアジア新記録という記録で銀メダルを取りました。これは日本の短距離の歴史の中に残る大記録でした。一人一人の実力だけでは銀メダルには到底届くことのない試合でしたがチームのメンバーが力を一致させたときに一人一人以上の力を発揮しこのような素晴らしい結果を出すことができました。この400メートルリレーの選手たちのように皆が一致するときに大きな力を出しますがその一方で一致するということはとても難しいことです。リーダーを経験する方は 1ということで、いつもよく頭を悩ませると思います。聖書の登場人物の間でも一致するのが難しい場面がいくつも出てきます。一致が難しい理由の一つは、メンバーの一人一人が描く一致のイメージが違うということです。メンバーが違うイメージを持ちながら、それぞれの持つイメージを一致させようとしても一致することはできません。もう一つは、聖書が語っているように、人間には罪という自己中心の性質があるからです。人との一致というよりも自分のやりたいことを優先してしまうからです。一致することは難しいことですが、私たちクリスチャンは聖書が語る一致とはどのような一致かをしっかりと理解し、一致を求めていく必要があります。なぜなら、神様は神の栄光をこの世に示すために私たちに一致してほしいと求めているからです。この世から学んだ間違えたイメージの一致ではなく、聖書の語る一致を実現するために、今日はネヘミヤ記3章を通して神による一致が実現するために必要なことについて見ていきたいと思います。はじめに、ネヘミヤ記が書かれた時代背景について見ていきましょう。神様はアブラハムを選び出し、約束の地へと導き出し、その子孫イスラエルを神の民としました。その後イスラエルは繁栄し、ダビデ、ソロモンという王によって素晴らしい神殿が築かれました。しかし、その繁栄によってイスラエルの心は神様から離れ、神様に従わなくなっていきました。神様は何度もイスラエルの民に神に立ち返るように語り続けましたが、イスラエルの民は無視し続けました。その後イスラエルは南北に分裂します。地図を見ながら見ていきたいと思います。その結果、神様は懲らしめとしてアッシリア帝国とバビロン帝国を送り、北イスラエルはアッシリア帝国によって滅ぼされ、南ユダはバビロン帝国によって滅ぼされます。南ユダの首都であったエルサレムも神殿や城壁は徹底的に破壊され、イスラエルの民は捕囚の民としてバビロンへ連れて行かれます。バビロン帝国はその後ペルシャ帝国によって滅ぼされ、イスラエルの民もペルシャ帝国に仕えるようになります。しかし、憐れみ深い神様は選んだ民を見捨てることなく、イスラエルの民をエルサレムに再び戻します。預言者の預言通りに、ペルシャのクロス王によって捕囚から解放され、イスラエルの民はユダの地に戻ることができるようになります。このように帰還したイスラエルの民がエルサレムを再建しようとしたのが、この時代の時代背景です。これはイエス・キリストが地上に来られる500年ほど前のことになります。それではエルサレムの再建についてもう少し、詳しくお話しします。最初にエルサレムに再建、帰還したイスラエルの民はゼルバベルをリーダーとして神殿をまず再建しました。しかし、神殿が再建されても60年以上もの間エルサレムの町は荒廃したままで、それは町を守るための城壁が崩れたままで、敵が自由にエルサレムの町を行き来していたからです。そこで神様はネヘミヤというリーダーを立て、エルサレムの城壁再建を行っていきます。聖書のネヘミヤ記はネヘミヤ自身がこの一連のプロジェクトについて記した歴史書であります。ネヘミヤという人物を確認しながら1章2章のあらすじを見ていきたいと思います。ネヘミヤはエルサレムから1000キロ以上離れたペルシャの町で暮らしていました。バビロン捕囚から100年以上は経っており、彼はエルサレムへ行ったことがありませんでした。しかし、先祖の故郷を思いながらペルシャ帝国の王様に検釈官として仕えていました。検釈官とは、王が食事をするときに付き添い、 料理の毒味をし、給仕をする役目です。時には王にアドバイスをするというような重要な働きもしました。ネヘミヤはこのような働きを任されるほど王から信頼されていました。ある時、彼はペルシャを訪ねてきた親類から、先祖の故郷であるエルサレムが未だに荒れ果てた状態であることを聞きます。ネヘミヤはとても心を痛め、断食をし、自分の民の罪を悔い改めて祈ります。今日の講読で読んだ一章の箇所がそのネヘミヤの祈りになります。その後ネヘミヤは、神様がエルサレムの復興への道を開いてくださる時を待ちながらずっと祈りました。およそ3ヶ月後、王の食事中にふと王がネヘミヤに投げかけた質問をきっかけにエルサレムの復興の道が大きく開かれていきます。ネヘミヤは王からエルサレムへ行き、城壁再建の働きを行う許可を得ます。また、王の使者である証明書と工事に必要な材料までもらうことができ、それらを携えてネヘミヤはエルサレムへ向かいます。エルサレムへ向かったネヘミヤは、秘密裏に城壁の状態を調査し、城壁再建の工事の計画を立てます。そして2章の最後ではネヘミヤはイスラエルの民に、もうこれ以上不幸の中に苦しむのはよそう、立ち上がってイスラエルが復興するために一緒に城壁を再建しようとチャレンジします。それのチャレンジに対しイスラエルの民は信仰を持って立ち上がり、一致して再建の働きを始めるというのがこれまでのあらすじです。ネヘミヤ記3章の舞台はエルサレムの町です。今回聖地旅行へ行かれた方もおそらくエルサレムの城壁をご覧になったかと思います。皆さんどのような感想を持たれたでしょうか。2014年に私も聖地旅行へ行きました。エルサレムの石でできた神殿と城壁の街並みは圧巻でした。私はこの重機のなかった古代の時代にあれだけの高い石、大きな石を四角くきれいに切り取り、そこまで高い場所まで積み重ねていくというのは本当に大変なことだっただろうと想像しました。今日の聖書箇所の3章には城壁の工事で誰がどのような、どの部分を修復したのかということがこと細かに記されています。ドラマチックな1章2章と比べると、ただ淡々と人々の名前と役割が記されているように見えます。しかしそこには詳しく見ていくと、イスラエルの民がどのような一致をしたのかが見ることができます。そこには私たちのにも必要なメッセージが含まれています。それでは、今日の3つのポイントを、絞って、見ていきたいと思います。今日のテーマである神様による一致がどのようなものであるかについて、神による一致がある中にはリーダーたちの謙遜さがあるということです。それでは一節を見ていきましょう。皆さんもご一緒にお見ください。大祭司エルヤシブは仲間の祭司とともに羊の門の建築に取り掛かり、それを奉献し扉をつけた。ついでハンメアの塔まで、さらにハンナエルの塔まで奉献したとあります。大祭司エルヤシブと仲間の祭司たちが再建工事に加わったことがここに書かれています。かつて神は祭司預言者王というリーダーを通してイスラエルの民を治めていました。そしてイスラエルの民は神が立てたリーダーに従い秩序を保ちまとまっていました。しかし捕囚によってその様子は変わります。捕囚後の民にはモーセやエリア、ダビデといった明確な指導者はいませんでした。彼らはまるで羊飼いのいない羊のように、どこへ向かったらよいのかわからずバラバラになっていました。 そのことは捕囚のから解放されてもあるものはエルサレムに帰り、あるものは帰らずにペルシャに残っていたことからもわかります。それでもかつてのイスラエル王国の名残は残っており、自分の思いや事情に従っておのおの小さなグループでまとまっていました。ネミアがエルサレムに行き、神様から受け取った城壁再建のビジョンを語ったとき、そのグループのリーダーたちは喜んでネヘミヤの働きに参加しました。そのリーダーたちの姿に謙遜な心を見出します。そのリーダーたちの一人、トップが、大祭司エルヤセシムです。彼は霊的なリーダーとして神様から特別に選ばれ、祭事を行っていました。当時イスラエルでは神殿はすでに再建していましたが、神様が望むような民全体としての礼拝はまだ行われていませんでした。これは予想の範囲ですが、大祭司はかつてのようにイスラエルの民全員で礼拝を捧げられていないことに対して、イスラエル民族の霊的リーダーとしてとても責任を感じていたかもしれません。また捕囚される前の時代にも先祖の祭司たちが神の前に罪を犯し続け、霊的リーダーでありながらイスラエルの民を導いていなかったことに深く悔い改めたことでしょう。その悔い改めた心が謙遜な心となり、大祭司はネヘミヤから城壁再建の使命を受け取った人であると受けることができました。真っ先にネヘミヤのリーダーシップに従い、この働きに参加していきました。この大祭司の意思表明がイスラエルの人々への大きな影響をもたらし、その後多くの人々がこの働きに加わったことでしょう。大祭司と共に参加した祭司たちにとっては、城壁再建は彼らの専門分野ではありません。石を切り出し運び積み上げていくという仕事ですから、それは手を汚し汗を流しながら行う仕事です。プライドが高く聖なる仕事をしている自分たちはそのような仕事をする必要がないと彼らが思ったなら、この働きには加わらなかったでしょう。しかし彼らは誰よりも先に名前を連ねています。ここからも祭司たちのへりくだった心を伺うことができます。祭司たちは再び神の民が全員で一致して神様に礼拝を捧げるために城壁再建が不可欠だと信じて、この働きに参加しました。二つ目のリーダーたちは旧説以降に出てくるその区長、半区長たちです。訳によっては知事というふうに書かれていますが、当時イスラエルは国や民族として強いまとまりはありませんでしたが、実質的な政治の機能はありました。ここにはエルサレムの半区長2人とその他の6つの地区の区長、半区長が出てきます。この6つの町は地図で見ますとエルサレムから離れたユナの地域です。黄色くマークされている部分がその地域になります。また緑色でマークされている部分からもリーダーではありませんでしたが、他の人たちも参加していました。エルサレムの以外のリーダーたちはこの城壁再建に加わっても自分たちの地域には直接的な利益が来るわけではありません。ですがイスラエルの民として神様の栄光が表されるためには城壁再建が必要だと信じ、一致してこの働きに加わりました。そこに謙遜さがあります。またネヘミヤ自身も謙遜さを持ったリーダーでした。それは3章全体を見るとわかるように、彼は再建に協力した人のうち自分が責任を持って見守る人たちの名前がすべて書かれ、一人一人記されています。これはすべてリーダーができる、すべてのリーダーができるわけではありません。あるリーダーは良い結果を自分の手柄にしてしまうことがありますが、ネヘミヤは働きに参加した人々の名前を心に留めて覚え、記録し、その功績を後世へと残しました。 それは羊飼いが一匹ずつの名前を覚え、一匹一匹見守る姿と重なります。こういったリーダーたちのへりくだった心がお互いの距離を近づけ一致となりました。その結果、イスラエル民全体への一致とつながりました。このように一つ目のポイントとしてリーダーたちの謙遜さがあります。二つ目のポイントは、神による一致があるところには積極的に従う者たちの存在があるということです。ネヘミヤはイスラエルの民全員に対して再建に加わるように呼びかけました。それに応えていろいろな身分の人たちが積極的に参加しました。三章の長い名前のリストにはいろいろな身分の人たちが出てきます。金細工職人や工料職人、神殿に仕える人、商人、地区のリーダー、祭司、レビ人たちです。誰もが建築の専門家ではありませんでしたが、自分には何かできることがあると信じ、この働きに加わりました。それでは12節を皆さんで読んでみましょう。その語られでは、エルサレムの他の半地区の区長ハロヘシュの子シャルムがその娘たちと共に故郷に加わった、故郷に当たったと書かれています。ここで注目する点は、女性もこの働きに加わったということです。当時は男性社会でしたから、女性たちが加わることは簡単ではなかったでしょう。またその内容は土木作業であったにもかかわらず、彼女たちはこの働きに積極的に加わっていきました。3章で名前が挙げられている人たちは40人近くいます。彼らはネヘミヤから城壁再建の計画を聞いたとき、心突き動かされ自らこの計画に参加しました。そしてネヘミヤによってそれぞれふさわしいとされる持ち場所、役割が与えられました。しかしこの40人だけによって再建を行うことは不可能です。その背後には名前が挙げられていない人たちがもっと多くいました。この40人の人たちを中心にして、それぞれの持ち場がまとめられ、この再建が進められてきました。その一方で、実は働きに参加しなかった人もいたと記されています。5節を読んでみましょう。その次にテコア人たちが修理したが、その優れた人たちは彼らの主人たちの工事に協力しなかったとあります。新改訳では優れた人たちは加わらなかったと書かれていますが、他の訳を見ると、貴族たちというふうに訳されています。おそらく彼らはテコアの町からエルサレムに一緒に働くために来ては見たものの、何らかの理由で工事には参加しませんでした。その理由は書かれていませんが、もしかすると貴族という身分が高いだけで、プライドも高かったために加わらなかったのかもしれません。ここからわかることは、ある人たちは自らの決断で積極的に参加し、ある人たちは自らの決断で参加しなかったということです。この働きは強制的に課せられた働きではなく、参加する自由意志が与えられていました。そしてその参加者の中には、とりわけ熱心に働く者がいたと書かれています。20節をお読みしましょう。その後にザカイの子バルクが城壁の曲がり角から大祭司エルヤシブの門の家の門のところまでの続きの部分を熱心に修理したとあります。20節でこのようにザカイの子バルクは大祭司の家の前までを熱心に修理しました。バルクがどのように働いていたか聖書は語っていませんが、口語訳では力を尽くして修理をしたと訳されています。それは長い時間丁寧に仕事をしたのか、人の分まで助けるような人だったのかは分かりませんが、彼は一生懸命に働いたのでしょう。その姿勢がネヘミヤの目に留まり記されました。ネヘミヤのように神様もまた私たちが熱心に行うときに、その姿勢や心を目に留めていてくださいます。 二つ目のポイントは、積極的に従う者たちの存在でした。三つ目のポイントは、一致のあるところには、一人一人の良い連携があるということです。ここで、城壁の地図を見ながら見ていきましょう。ネミアの記録によると、上側の羊の門から始まり、魚の門、古い門というふうに、反時計回りにぐるっと一周割り当てられています。ここで、城壁再建をとして大切なことは、城壁が町の周りをしっかりと取り囲んでいるということです。もし壁がしっかりとつながっていなければ、隙間から敵が侵入してしまい、町を守るという機能を果たすことができません。ネミアが再建した壁はしっかりとエルサレムの町を囲み、町を守ることのできる壁でした。ネミアは事業を進めるにあたり、一人一人に修復する場所を割り当てました。そして参加した人たちは忠実に自分の割り当てを修理していきました。もしそれぞれが自分の割り当てばかりに夢中になり、他の人の状況に無関心であったならば、壁はしっかりとつながらなかったでしょう。ある部分は弱く残り、敵の侵入を防ぐことはできなかったでしょう。彼らは互いに進行状況を確認し合い、周りの人々を気遣い合い、助け合いながら一致して城壁を再建していく必要がありました。そのお互いの強い連携によって危機的な状況に乗り越えたことが4章で記されています。城壁の工事の敵が妨げようと攻撃したとき、リーダーであるネヘミヤはラッパを吹いて、その周囲で作業している人たちを集めて、一緒に敵に立ち向かうという姿です。魚を取る網に一箇所でも穴が開いているなら、魚はそこから逃げてしまいます。同じように私たちの連携に隙間が空いている部分がないか確認する必要があります。もし穴を見つけたならば、すぐに補強することが必要です。このように周りとの連携が私たちに一致をもたらします。新約聖書でも、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各機関なのですと言っているように、私たちも一致するために周りと連携していく必要があります。これまでの三つのポイントをまとめてみましょう。神による一致があるところには、一つ目、リーダーたちの謙遜さがある。二つ目、積極的に従う者たちの存在がある。三つ目、一人一人の良い連携があるということです。これらの謙遜さ、積極性、連携があったからこそ、イスラエルの民は一致して再建を行い、52日という驚くべき短期間で城壁の再建を終えました。城壁は数十年も壊れたままにされていましたが、こんなに短期間で再建されるとはまさに奇跡です。神様は神の喜ばれる一致のあるところに一人一人の力以上のものをさらに与えてくださいます。そして神のもとに一致する姿によって神の栄光が周りの人たちへも表されたとネヘミヤ記に記されています。この聖書箇所を準備しているとき、御言葉からもっと一致をして行動しなくてはいけないと私は心に迫られているように感じました。それは本当に厳しいメッセージです。御言葉を通し自分の心と向き合うとき、自分の心の中に神様の一致を妨げているものがあったからです。神様の前に悔い改めました。そして今日心新たな謙遜な心を求め、神に積極的に応答し、人々との連携を保って神による一致を求め行動するものになりたいと決意し、この場所に立っています。それは決して容易なことではありませんが、不可能でないということは聖書は語っています。今の私にとって 励ましとなっている一つの証を最後に皆さんにシェアしたいと思います。それはラブシンガポールという働きです。この働きは1995年にシンガポール人の一人の牧師がアルゼンチンの有名な伝道者から神のもとに一致するというチャレンジを受け取り始められました。働きの目標はすべてのシンガポールの教会が一致して国のために祈り国を愛していくということです。素晴らしいビジョンですが、当初はなかなか参加する教会が増えなかったそうです。しかしリーダーたちの祈りと働きかけによって少しずつ一致の輪が広くなり、今では聖公会からメソジスト、長老派、福音派、聖霊派の教会までほとんどの教会がこの働きに参加しています。このような教派を超えた一致は、リーダーたちがそれぞれの主張を一旦置いて相手を理解しようとする勇気と謙遜さがなくては実現しません。その一致が大きな力となり、2015年建国50周年の際にはジュビリーデオプレイヤーという集まりがありました。ナショナルスタジアムに集まって国のために祈る集会でした。5万1000人の人たちが集い一緒に礼拝をしました。ここに積極的に応答する人々の姿が、今年はラブシンガポールでは多くの教会が一致して再びナショナルスタジアムに集まり大きな宣教大会を行います。セレブレーションホープという伝道集会で5月の17日から3日間英語、中国語、タミール語を用いたプログラムが計画されています。ここには教会を超えて連携して伝道する姿があります。これのプロモーションビデオがありますので、皆さんと見たいと思います。
We as the church have been commissioned by Jesus Christ to reach the world. And we can share this great message of Jesus by inviting somebody to come to celebration of hope here in the National Stadium, May the 17th to 19th, 2019.
Celebration of hope is about proclaiming the one name of Jesus.
この方は聖公会のビショップで聖公会の実行委員会の委員長です。
The whole church, you and I, sharing the good news with the people God has given us, that they might come to know there is hope, solid hope, lasting hope in the name of Jesus.
The Lord has called us to make disciples of all nations.
この方はルテル教会の牧師で、
The Lord has called us to be His ambassadors,
ambassadors
for the gospel. The Lord called us to be His light and His salt.
Come join us.As we believe God by His grace and mercy,
この方は、カバーナント福音長教会の主任牧師の一人です。
And know and receive Jesus Christ as their Lord and Savior and Master of their lives.
この集まりは、伝道集会を大規模で行うというイベントです。これは大規模でやるということだけでなく、個人伝道をみんなで一緒にやるということで、そのことによって神様の名が、福音が伝えられている、そしてその希望のあるところに、イエス様の名前に、イエス様の名前があるところに希望があるということを伝えていくというイベントになります。またラブシンガポールでは、自分の国のためだけでなく近隣の国のためにも愛を示す働きをしています。近年は東ティモールのために集中して祈り、多くの教会や宣教団体が協力し合ってきました。ラブシンガポールの働きには、へりくだったリーダーたちの姿、積極的に応答する人々の姿、互いの連携によって行動する姿が多く見られ、また多くの実を結んでいます。 ラブシンガポールでは2019年から日本のために一致して働こうというビジョンを発表しました。その働きが今まさに進められています。私はこのことを知ったとき心から感動し、また私もその働きの一つになりたいと思い神様に祈りました。そして神様から今関わっている働きに集中しなさいということを示されました。それはラングエッジエクスチェンジという言葉を互いに教え合うことを通して日本人へ福音を伝えていく活動です。その活動に参加しているクリスチャンたちは5つ以上の違った教会のメンバーたちです。今日も礼拝のに来てご一緒に参加してくれている日本シンガポール人の仲間もいます。ラブシンガポールのビジョンのように神様の一致のもとでこのことが進められていますが、さらに自分自身がへりくだった心で使え積極的に応答し、仲間との連携を持って神様による一致を実現し多くの実を結ぶものになりたいと祈っています。具体的なビジョンとして5月に開催されるセレブレーションホープの集会にここで出会った日本人の方たちと一緒に参加したいということを祈っています。教会を超えた働きですので、ぜひ皆さんも友人を連れて5月の選挙大会に一緒に参加してみましょう。今日皆さんにお伝えしたいことは、神様は私たち全員を神様の位置に導かれているということです。自分がどの役目かをすればよいのか分かっている方は、分からない方はどうか神様に祈り求めてみてください。もうすでに自分の役割を知っている方は、神による位置がさらに強いものとなるように今自分に何が必要か神様に祈ってみてください。それはへりくだった心でしょうか、従う心でしょうか、連携でしょうか。神様は皆さんの心に祈りに必ず応えてくださいます。共にへりくだり積極的に応答し、連携を持って一致をして行動し、神様の栄光を表していきましょう。この中にはまだイエス・キリストを救い主として心に受け入れてない方もいらっしゃるかもしれません。人間は努力によって完全に一致することはできません。しかし神様の愛と憐れみによって罪が許されていくときに、人は変えられ、そして一致することができるようになると聖書は言っています。イエス・キリストという方は私たちの罪の問題を解決するために十字架にかかって死んでくださいました。そして復活されました。そのことを受け入れて信じるときに、心に喜びがあふれ、神様によって変えられたいと思うようになります。その結果として本当の意味で私たちが一致するという自分ではできないことを体験することができます。ぜひ皆さんもイエス・キリストの心に受け入れ、その素晴らしさを体験してください。これで私のメッセージ終わりになります。最後に一言お祈りをいたします。愛する天の神様、今日はネヘミヤ記3章を通して神様が望んでおられる一致について見てきました。私たちは本当に一致することが難しいです。しかしネヘミヤやエルサレムの人たちがへりくだった心を持ってあなたの前に一致したように、私たちもへりくだるときに一致することができると語ってくださいます。私たちはただあなたの憐れみによって一致することができます。誰も自分の力では一致することはできません。イスラエルの民が一人一人神様の招きに応答したように、私たちが応答するべき部分をあなたが教えてください。そして積極的に一致する心を与えてください。聖霊なる神様が私たちがどのように連携し一致したらよいのかを教えてください。その一致によってあなたの栄光を見ることができますように。 私たちの日々作り変えていってください。今日のあなたの御言葉を心から感謝いたします。愛するイエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。